背景ライズアップ受講生。この配信では卒業生の8割が文字単価2を達成しているウェブライター講座ライズアップの講師である私チャッパさんからライズアップ受講生に向けてお話ししていきます。今日のテーマは週に1回1時間でいいから業務外のことを勉強する勇気です。長いですね。週1、1時間インプットする勇気ですかね。でも重要なのが、これ肝となるのが実務とあんまり関係なさそうなことのインプットです。です。で、先に結論を言うと、それをやらないと業務の幅が広がっていかないというよりは、何か新しいことをインプットし続けないと、業務の幅って多分ちょっとずつ狭まっていってしまうものだと思いますので、週に1回1時間でもいいので、まあ1時間とも言わない、15分でもいいので、もっと切りよく言うと、ポモドロテクニック1回分ですね。週に1回25分でいいので、何かしら、全然業務と関係ないことをインプットする習慣があるといいかもしれません的なお話です。で、まずはコメント返しからです。昨日のスキル×実務イコール実績へのコメントです。愛さん。スキルを磨いて実務をこなすと実績は後からついてくる。その通りだと思います。逆にスキルを磨いても実務をこなさないと、覚えたこともすぐに忘れたり、身につかないなと 本業でも実感します。そうですね。スキル×実務イコールさらなるスキルっていう公式も成り立ちますね。確かに。で、スキルアップと実務を日々コツコツとこなしてやっていくことが、遠回りに見えても本物の実績を作る一番の近道だとも感じます。まさしくその通りだと思います。で、そう。本物の実績って言葉を書いていただきましたが、そうですね。スキル×実務で作らないと、多分、まあ実績はできるんですけど、コネ×実務とかだと、本物の実績とは言えないのかなと思いますね。まあ、偽物とまでは言わないけど、本物ではない実績になるのかなってイメージです。で、今の私はもちろんスキルを磨くことが最優先です。この先もスキルと実績どちらが大事かと問われたら、迷わずスキルを磨くことを選べるウェブライターになれたと思います。ありがとうございます。で、補足すると、まあ、補足ですね。スキルだけでは稼げないってのは覚えておいた方がいいかもしれないですね。で、稼ぐために必要なのって実績なんですよね。で、なんでスキルめっちゃ磨いたとして、俺こんなにスキルあるからこれだけ稼げるはずだって言って、めっちゃ高単価の案件取りに行ったとしても取れないです。スキルだけだと。なぜならばスキルって見える化できないから。で、スキルを見える化したものが実績とも言える。スキル×実務イコール実績だからですね。で、私は上位記事を取れる記事を書くスキルがあるってどうやって証明するかっていうと、上位記事がある、上位記事を書いて、記事を書いて上位を取ることなんですよね。で、つまり、上位記事を取れるスキルを実際に記事を書くっていう実務をこなすことで、上位を取ったっていう実績ができるわけです。で、そうなって初めてスキルが見える化される。スキルを見える化したものが実績ですね。で、なんで、スキルだけあって実績がない状態っていうのは、まあ、いい状態ではある。あとは実務をこなすだけの状態ではあるんですけど、そのスキルは十分にある。実績がないって時は、実務にあまり多くを求めないことです。なぜならば、あなたのスキルを証明するものがないからって状態ですね。なんで、稼ぐためには実績が必要で、で、その実績作るためには、スキルが重要なんだけど、スキルだけでは、高単価の案件は取れないので、スキル磨いた上で、そんなに多くを求めずに実務をこなすってことが大事ですかね。で、今の私は、ついでに言うと、結構、あれですね、スキルばっかり磨きすぎちゃいましたね。もうちょっと実務のバランスを取ればよかったのかもしれないですけど、まあ、ただ、なんでスキル磨かれたかっていうと、ライジャパ作ったり、あと添削したりしたことでなんですよね。で、その間に実務こなせたかっていうと、全然余裕はなかったというか、もう、ライジャパのことしか頭なかったんで、作ってる時と、なんだ、リリース直後とは。で、逆に今は、実務の方の、に、ちょっと、注力はしてないか。ライジャパの方ももちろん頭にはあるんですが、あんまり集客、今入れたくないなと思ってて逆に。なぜならば、そうです。実績作りに行きたいからですね。で、なんで今私はスキルあるけど、 実績がスキルに対して弱い状態。実績なくはないんですけど、多分スキルに対して追いついてないなって自分で思います。めっちゃ自分褒めてるみたいになってますけど。で、なんで私が認識すべきことは、今の実績だと、確かにスキルあるのかもしれないけど、この実績だと、そんなにめっちゃ高い案件は取ったりできない。もしかしたらというか、多分、すごくいい値段で LP とか書いていいスキルはあるんですが、そのスキルに見合った案件取りたいんだったら、それを証明する実績を作らなきゃいけない。ですね。だから、あまり、なんだろう。そう、ちょっと、今の私のスキルに対して、安いかもなってぐらいの案件で、実績作りなきゃいけないって私は思ってます、今。です。はい。すみません。私の頭の整理になっちゃいました。では、今日の本題です。週に1回25分でいいから、関係ないインプットをですね。あ、今、サクッとまとめました。で、私の場合、土日の朝は極力今やっている実務と関係ないインプットをするようにしています。それ努力目標で現実的には忙しいと結局全部仕事になっちゃったりするんですけど、でも意識的には週に1回ぐらいはなんかも全然関係ないインプットをしたいと思ってて、で、最近インプットしたやつとしては Python っていうプログラミング言語ですね。あと、それに伴って API についても勉強してます。で、それはもともと仕事につなげようとは思ってなくはなかったか。ちょっともうちょっと業務を自動化したいなと思ってて。例えばなんだ。もうすでに自動化済みなんですけど、スタイフの、これはスタイフやってる方限定ですかね。スタイフの投稿画面、パソコンの投稿画面って結構めんどくさいというか、音楽選んだり、ジャンル選んだりって結構手間なんですよ。クリックして選んでって。で、毎回初期値保存してくれないから、毎回選ばなきゃいけない、それを。で、それを私はボタン一つで全部自動化するようにしてます。それちょっとパワープレイでやってるんですけど。で、その辺もうちょっとスマートにプログラミング使ってできないかなっていうので、Python 学び始めて。で、関係ないこととして Python というプログラミング言語を学んだんですけど、結果的に、あ、これ仕事に使えるじゃんってなって、仕事に活かしてます。で、例えばですね、会話形式の、WordPress のブロックエディタで、会話形式の吹き出しをやろうとすると、結構めんどくさいんですよ。入稿時の設定。簡単なんだけど、クリックが多いって言ってるんですかね。1吹き出しごとに、クリックして、クリックして、クリックしてって、3クリックぐらいしなきゃいけない。で、全部会話の記事を最近書いたんですけど、それだと、仮に50回はあるとしたら、1会話を作るのに3クリックだから、150クリックしなきゃいけない。入稿作業で。そんなちょっとやってらんないじゃないですか。で、そういうのを、誰かに、お願いするって手もあるんですけど、アルバイトみたいな形で。で、でもこれ、人がやる作業じゃねえよなと思って、で、調べてというか、結局ワードプレスってコードなので中身、ブロックエディターも、もう一個何でしたっけ？クラシックエディターも。で、なんで、その吹き出しにした時のコードの中身を、見て、で、この人さえ分かれば、この人の吹き出しはこれ、この人の吹き出しはこれっていう、その吹き出しのコードさえ分かれば、あとは、置換すればいいわけなんですよ。で、それを Python でできないかなって言ってやって、結果、ちょっと出すと、ジャパコとライターって二人の登場人物がいないですけど、ジャパコの会話については先頭に J、セミコロン。で、ライターの会話については W、セミコロンってつけて、で、その Python、のところ、Python 実行すると、W のところが、WordPress の吹き出しのコード形式で変換されて、で、W の方は、同じように、ライタ君の吹き出し形式で変換されて、あと貼り付けるだけでもう吹き出しになるみたいなの作ったんですよ。で、それで1回あたり、多分20分くらいはかかるんですけど、手動でやってたやつが。で、1分かからずできるようになって、あ、これは凄まじいわ。これはめっちゃいいわってなってます。で、さらに、 関係ないことを勉強したおかげで、ビジネスにも、チャンスにもつながりそうっていう例でお話すると、この自動化って多分他にもいるんですよね。毎回入稿の時に、まあ、ドンズバリーはワードプレスの入稿で毎回クリックしてるのが結構大変みたいなやつ。で、それってもう絶対に、ほぼ間違いなく、というか、まあ、100% ですね。できないことはない。無理やり、ちょっと無理やりの部分もあるかもしれないけど。ルールさえ決めてくれれば、作れるんですよ。その、Python じゃなくてもいいんですけど、実行したら、WordPress に入稿する形に最適化された状態のコードに変換するっていうの。で、それでやると、入稿に20分かかったものが1分で削れる。で、これって売れるんですよね、多分。こっちで作りますよ、みたいな。まあ、ちょっと責任の範疇とか、その辺がシステム開発の案件は厄介なんですけど、もうめっちゃ一切責任を負いません的なのをやらないと、私の首が回らなくなるので。っていうふうに、で、今いろいろ細かく話したんですが、私、今お話ししたのは、実務と全然関係ない Python を学んだことで、まず私の業務が効率化され、そして、あ、これってもしかしたら別、今の私のスキルと組み合わせて、それはそれで、お金になりそうだなってのに気づけました。っていう風に結構関係ないことを勉強したら意外と今のあなたのスキルと結びつけてお金になる機会ってのがありますし、でかつなんだ実務と関係あることしか学ばないと人生に膨らみが出ないかもしれないって言ったらいいですかね。これはちょっと話逸れてますけど、のでせめてまあ、毎日仕事するぐらい仕事好きな状態っていうのは理想の状態ではあるんですけど、週に1回25分、まあ、なんなら10分でもいいので、全然関係ないように見えるようなものをインプットする習慣があると、めちゃくちゃ多分、将来的、長い目で見てすごく力になるはずです。です。ということで以上。週1、さっき何て言いましたっけ？週1、25分関係ないインプットですね。でした。で、今日は私は息子の保育園じゃない、息子の遠足に行ってきます。です。で、まだ時間があるので、この間に何をやるのかというと、今日は土曜日なんで、Python の勉強をします。で、ChatGPT の API、もう結構簡単に使えそうで、まあ簡単ではないんですけど、プログラミング研究者だからこそ言えるんですけど、で、ただ API って何かというと、あれですね、コード経由でサービスを使う仕組みって言ったんですかね。多分なんか聞いたことはあると思うんですけど、Amazon Pay とか最近あるじゃないですか。こう、なんか物買うときに Amazon Pay で買えますみたいな。あれって Amazon が提供している決済サービスなんですよね。で、あれ使うには、Amazon 側で API が用意されていて、で、こういうコードを投げればこうやって返しますよっていうのが決まっていて、すみません、API の説明今する必要ないですね。まあ、要は、すごく簡単に Amazon の決済の仕組みを使えるようなになっているのが API ってものです。なんで、Amazon の決済の仕組みって、めっちゃセキュリティちゃんとしてそうだし、かつ、楽じゃないですか。あれだけ素早い。しかも Amazon のアカウントを使って決済できちゃうから、わざわざ、例えば私のライジャパであれば、私のティーチャブルの上に会員登録して、で、クレジットカード情報入れないと決済できないんですけど、Amazon Pay を API 使って導入すれば、サクッと Amazon のアカウント使って決済してもらえるような仕組みが作れるわけです。この説明いらなかったですね。さっきも言ったんですけど。で、その API 使ってなんかいろいろできそうだなってんで、でもまず思いつくのはチャット GPT ですね。まあ、例えば、ライジャパの添削を、私の講義の内容を、ナレッジとして読み込ませて おいてあるチャット GPT を作って、で、添削前にここに聞いてみてくださいって言って最低限のチェックをやらせるみたいなのもできそうだなと思ってます。で、かつ、これは相乗効果で、そういったチャット GPT、オリジナルのチャット GPT を作りたいってのにも要望に応えられる。で、今、チャンスだなというか、ここ微妙だなって思ってるのは GPT-S っていうオリジナルの GPT 作れるサービスがあったんですけど、で、それはチャット GPT の有料会員しか使えないってことですね。で、それだと微妙なんですよ。例えばライジャパの添削の 最初の部分をやってくれるオリジナルチャット GPT を作ったとして、私が。で、それを受講生が使おうとしたら、チャット GPT の有料プランに登録してもらわないといけない。それちょっと微妙じゃないですか。まあ、ウェブライターならチャット GPT 有料プラン登録しといて損はないと思うんですけど、なんだ、誰でも使える状態の GPT 図が欲しい。で、それをやろうとすると API が必要になってきます。そして、それに関する情報はネット上にあまり転がってないので、ここは多分めちゃくちゃチャンスあるなと。かつ、なんだろう、にわかには作れない多分。多分というか、間違いなく作れないっす。にわかって言ったのは、そんなにプログラミングとか詳しくないけど、チャット GPT で人儲けしようとしている人たちをにわかっていうのはちょっと言い過ぎですね。すみません。にわかって表現は微妙でした。エンジニア経験のないチャット GPT 関連の人たちって言ってるんですかね。にわかをごめんなさい。訂正します。にはできないことなんで、やるとするならプログラミングを一から学び直して、ゴリゴリの開発系をできるようにならなきゃいけない。ので、そこは多分めっちゃチャンスがあるかなと思ってますが、はい、そんな感じのことが、関係ないことを勉強したおかげで今、ひらめいています。ということで以上。まあ、ただ、例のジャパコプロジェクトも進めなきゃいけないんで、そう。まずやるのは、私の業務効率化のために試しに作ってみるってとこですかね。で、一応、それを外にも見える状態にしておいて、それを実績にして案件が来るようならやるし、ぐらいかな。全力は注がないようにします。です。では今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパさんでした。